聖書を読みます。はじめに旧約聖書のイザヤ書第60章1節から3節を読みます。旧約聖書の1159ページになります。イザヤ書60章1節から3節。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。もう一箇所、新約聖書のエフェソの信徒への手紙、第5章、一節から8節。新約聖書の357ページになります。エフェソの信徒への手紙第5章1節から8節。あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。キリストが私たちを愛して、ご自分を香りの良い供え物、つまり生贄として私たちのために神に捧げてくださったように、あなた方も愛によって歩みなさい。あなた方の間では、聖なるものにふさわしく、みだらなことや、いろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者はキリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。虚しい言葉に惑わされてはなりません。これらの行いのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下るのです。だから彼らの仲間に引き入れられないようにしなさい。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。祈祷を捧げます。神様、あなたは光であり、あなたのうちに闇はありません。あなたが御子イエス・キリストをこの世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によってこの世が救われるためでした。悪を行う者は皆、光を憎み、光の方には来ません。しかし、真理を行う者は、光のもとに来ます。今日も、霊と誠をもって、主なるあなたを礼拝できますように。礼拝を捧げるために集められた私たち一同と共にいてください。恵みに満ち溢れる神様、 深い憐れみにより、ここに集まっている私たちにどうぞ目を留めてください。私たちのために、主イエス・キリストは裏切られ、罪人の手に渡され、十字架の上で苦しまれ、死んでくださいました。どうぞ私たちの裏切りの罪を許し、信仰を強めてくださいますようにお願いをします。この受難節の歩みの中、父と聖霊とともに永遠に支配される御子イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。光の子として歩みなさいと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。エフェソ書が使徒パウロの著作であるかどうかは未だに決定されていないようです。聖書学者によっても結論が出せないわけですから、私たちに著作性の結論が出せないことは言うまでもありません。私たちとしては、決定的な証拠が示されない限り、伝統的に使徒パウロの著作とされてきたこともありますし、手紙自体もパウロからと述べていることもありまして、この手紙をパウロのものとみなして読み進むことでよいだろうと思います。で、少なくともこの手紙が霊的に優れた賜物をいただいた人の著作であるということには異論はないように思います。で、今日のテキストの内容なんですが、教理的なものではなくて倫理的な勧めです。この4章の前半でパウロはキリストの体は一つと言い、教会の一致を促し進め、後半では異邦人と同じように歩んではならないと異教の道を放棄することを進めています。で、そのような古い生き方は捨てなさいというのです。そして古い生き方に変えて新しい生き方をするようにと進めます。古い人を脱ぎ捨て、あるいは新しい人を身につけという言い方は特徴ある言い方なのですが、今日のテキストではその新しい生き方が具体的な生活の仕方として示されています。まずパウロは、あなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさいと言います。私たちが神の子供であるという表現は、他の書簡にも何度か出てくるんですけれども、神の子供と言われても、ですから私たちはそんなに驚かないんですけれども、神に習うものとなりなさいと直接にこの言われてしまいますと、なんともちょっと困ってしまいます。神に習うものとなりなさい。で、神に習うというのは、神に似たものになりなさいということでしょうから、私たちとしてはそんな気も遠くなるような標準を示されたって困りますよというのが多分多くの人の本音です。しかし創造主である神様に似るようにはなれないとしても、イエス様が手本を示されたように生きるよう努めることは私たちにもできます。 例えばこの貧しい人に親切にする、場合によっては衣食も提供する、あるいは旅人を年頃にもてなす、そういうことならば少しは何とかできそうな気もいたします。でもそうしたことだけではありません。パウロは続く2節で、神に習う生活の第一歩は、神様がキリストにあって私たちを許してくださったように、私たちも互いに許し合うということを進めるんです。で、それは、贖罪者である神の崇高な姿に似るようになるには、神様がイエス・キリストの十字架を通して私たちに許すことを示してくださった。これを手本に生きるのですよという意味だと思います。しかし実際には悪意を持って私たちに近づく人も現れるはずです。でもしそういう人が現れたら、その人を許すということは容易でないということは私たちによくわかります。イエス・キリストの十字架は人間に対する無限の愛を表しています。その十字架から目を背けないように歩むしか人間が愛の道を進むことはできません。私たちが神の子供であるという表現は、他の書簡にも出てきたというふうに言いましたけれども、私たちの親子関係を例えば考えたときに、私たちの子供は必ずしも父親に似るとは限らないわけです。少なくとも子供というのは、親から愛されていなければ父親のように母親のようになりたいとは思わないでしょう。で、近頃は親が自分の子供を殺すという事件が繰り返して起こりました。で、それほど親子間のつながりが断ち切れてしまっている時代です。で、こうしたことは、人間が神様から愛されていることを見失ってしまっている、それが現実化している、そういう姿だろうというふうに思います。私たちは、どんなに神様から愛され、常に守られているかをもう一度、噛みしめてみたいと思うのです。ですから一節は、愛された子供らしく神に似るものとなりなさいと言い換えてもよいのではないでしょうか。愛された子供らしく神に似るものとなりなさい。さて、三節以降は主題が程度を超えた悪い行いに移っていきます。特にこの性的な不道徳に言及いたします。まあ、この 肉欲に対する警告ですね。で、3節から4節に出てきます貪欲、あるいは下品な冗談、そういうこの一連の悪い行いも、この文脈ではすべてこの性的な罪に関わるものとして捉えられていると思います。で、こうした悪徳が次々に出てきているというのは、まあ時代を映しているんでしょう。エペソとか コロサイの教会の中にもそうした影響が及んでいたのかもしれません。で、性的な悪癖についてはすでに4章の19節でも指摘されておりますが、異邦人社会における性的な乱脈はとてもひどい状況だったようです。ところで、キリスト教信仰は神学体系という言葉があるように、この神論であるとか人間論であるとか、あるいは堕落論、救済論、この広大なこの宗教性を展開してきました。膨大な神学体系がキリスト教にはあります。で、それは長い歴史の中で構築されてきたものですが、この初代教会の様子を垣間見ますと、まあ懇切丁寧な生活指導をもって当時の教会は発展していったのだなということも伝わってきます。で、3節以降の記述などはそれを証明しています。初代教会の信徒たちはこうしたパウロの書簡などでこの実生活も厳しく戒められていたのです。しかもそれは単なる勧告とか命令を発するというのではなくて、聖なるものにふさわしくとキリスト者としての自覚や自尊心に訴える形でなされたのです。まあ、性的な罪と申しましたけれども、私たちならば姦淫をするなという十戒の第七回を思い出すことも、こうしたテキストを受け止める上では有効だと思います。私たちキリスト者は迷うことなくそうした悪習から解放されなくてはなりません。パウロは四節の終わりで卑猥な言葉とか愚かな話、そういうものに代表される口の災い、つまりこの舌禍というものに触れて、それよりも感謝を表しなさいと、むしろ私たちに舌をこの善用することを勧めている。これは、まあ、効能豊かなことだと思われます。舌は確かに私たちの死体の一部ですけれども、舌の効用を積極的に試みるということはとても有効です。その代表例といえば、私たちにとってはやっぱり賛美ということだと思います。神様を賛美すること、それが舌禍を防ぐ一番良い方法かもしれません。十字架に示された神様の愛を思い、神様の愛に思いをいたして心が熱くなって、自然にこの賛美に向かって舌が動くようになれば、それはもう最高です。で、五節では性的な罪をむさぶる者は偶像礼拝者であり、神の国を受け継ぐことができないと指摘されています。で、これはなぜ性的に不貧困であってはいけないかということの理由だと思います。神様の救いから締め出されてしまいますよという警告なのです。で、私事ですけれども、私は神学校時代に昼間は月刊雑誌の編集の仕事をしておりました。で、編集部のスタッフというのは毎月発行日の前に 印刷所にこもって出張校正をいたします。で、今はどうか分かりませんけれども、昔の印刷所っていうのは出張校正室っていうのがずっとずらっと並んでいたんです。で、その部屋の前には看板が立ってまして、週刊朝日とか週刊読売とかって書いてあるわけですね。月刊何々とかって全部書いてあるわけです。で、部数、発行部数が多いところほど印刷所の待遇はいいんですね。印刷所が出張校正者に対して例えば食事を出してくれるんですけども、部屋によってメニューが全然違います。それは非常に割り切ったところでして、儲けになるところは待遇もいいのです。で、私たちの出張校正室はいつも最低の食事でした。まあ、なんとか食べられたんですけども、で、隣が週刊読売だったんです。で、そこはですね、もう昼間からお寿司なんですよ。いいなと言いながらいつも、眺めておりました。で、ある時そのお隣の部屋の週刊誌の編集者とおしゃべりをしておりましたら、とっても興味深いことを聞くことができました。週刊誌を売るための重要な条件は人間の本能に訴えることだって言うんです。例えば性欲という本能があります。すると性欲に訴えるために性的な特集記事を組むんですね。あるいは有名人の性的なゴシップを取り上げるんです。で、それは欠かせないって言ってました。で、そう言われたから私は新聞の、週刊誌の広告欄をいつも見るんです。必ずこの性的なことが入ってますよ。皆さん一度見てみてください。人間の本能に訴えることが要素が必ず週刊誌には入っているんです。普段からこの性に対してくれぐれも軽々しく扱ってはならないと備えることができるのはおそらく動物の中でも人間だけなんです。パウロは性的な放縦に流される仲間になってはいけませんよと言うのです。6節には不貧困な行為から神様の怒りが不従順な者たちに下ると書いてあります。キリスト者は虚しい言葉に惑わされて不貧困な行いに陥る者たちの仲間になってはいけません。仲間に引き込まれないように普段から留意していなければなりません。で、もちろんこのパウロの意識の中にはこの不従順な者たちというときにはこの信仰のない異邦人のことが多分思い浮かんだと思いますけれども、それはまた信仰を与えられる前の私たちの姿だと理解すればよいと思います。信仰を与えられた者は古い生き方を捨てて新しい生き方に入るんですから、信仰者は過去の生活に戻ってはなりません。以前の自分の姿と今の自分の姿を顧みてみますと、その差ははっきりと浮かんでくるはずです。で、その新旧のコントラストはさらにこの8節になりますと、暗闇と光という形になって対比されています。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。 ユダヤ教の諸文書には光と闇の対比というのが認められます。でキリスト教でも光は宗教的なシンボルとして用いられるようになるんですね。だからパウロもそのシンボルを用いて光を見ることについて語ります。キリスト者は神様が備えてくださった新しい生き方、新しい時代に入っているのだから、今目の前に差し込んでいる神の国の夜明けの光を見ているはずだと、パウロは言っているんです。私たちは夜を照らすその世界の明け物である主に仕えています。そうであるから私たちも光となっているとパウロは言うわけです。すると当然私たちには光の子として振る舞う責任が生じます。イエス・キリストの十字架の愛によって改心させていただいた私たちは善意と正義と真実とそれぞれの生活の中で示さなくてはなりません。その責任を果たすために一人一人が具体的にどうしたらいいのかを考えなくてはならないのです。どこから手をつけたらいいでしょうか。でまずこの社会が隠し持っている闇を見極めることから始めたらどうでしょうか。社会の闇というのは簡単に表には現れてこないんです。で社会にはこの何か隠し持っている暗黙のルールみたいなものが多分あるんですね。でそのルールを暴き出そうとすれば私たちは何かしらのこのしっぺ返しを食らうことになります。しかし神様の正義と真実を示すためにはやらなければいけないときには私たちは行動を起こさなければならないと思います。例えばですね、今世界のニュースではこのアメリカ大統領選挙のことがたくさん伝えられています。で、共和党のトップを走るトランプという人物が話題になっています。で、彼はメキシコ移民とかイスラム教徒を敵になぞらえて糾弾するんですね。で、そうかと思うとヨーロッパではその経済や治安の悪化の原因を移民に帰してしまうそういう人たち、右翼と呼ばれる人たちが今盛んに行動しております。で、ヨーロッパの右翼にしてもアメリカのトランプにしてもこの両者に共通するのは、で彼らはまずその仮想敵を設定してですね、それに対して拳を振り上げるんです。で、分かりやすいんでしょうね。トランプにしても右翼にしても一見敵と戦っているように見えますけれども、実は自らを貶めているんだということに私たちが気がつくことが重要です。彼らのように一人相撲を取らなくても、私たちが戦うべき真の相手はたくさんいるんです。地球温暖化、貧困、疾病、核兵器、あるいはどうしようもない政府、私たちの前には真の敵がたくさんいるんです。 その敵を見誤ることなかれということが最も大切です。そこから小さな一歩を踏み出す、それならば私たちも何とかできそうです。そんなことを考えながら私はデモや集会に参加をしています。皆さんと一緒に祈りたいと思います。主なる神様、受難節の礼拝を今日も守ることができて感謝いたします。使徒の言葉を通して自らの信仰者としての在り方を問われている気がします。神様の御旨に従って歩むことができるように私たちの信仰を整え強めてください。主イエス・キリストの十字架がいよいよ大きな意味を持って目前に迫ってきている思いがします。気を引き締めてレントのシーズンを歩ませてください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして賛美歌の502番光のある間にお歌います。